足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう、毎日雨ですね、今ね。
もうね、なんか、じとじと、なんかもう、嫌な梅雨。
いや、梅雨っていうか、もうこの時期、ね、梅雨入りはなんかもう、一番早いらしいですね。
で、梅雨っていうよりも、豪雨になったりしてるでしょ。
そうそう。
めちゃめちゃ雨降ったりとか。
うちも大阪なんですけどね、近所が冠水したって言ってね。
ああ、もうね。はあ、
そのニュース見て、外見てみたら、うちの周りは大丈夫やったんですけど、まあ、ひどいですね。
すんごい、土砂降りになるもんね。あんまり梅雨ってそんな土砂降りって感じじゃないのにね。
まだ5月やのにね。
もうちょっと勘弁してやとか、もう。
いや、もうね、梅雨明けたらもうね、じめじめした、もう夏ですよ、もうね。汗かきには辛い時期ですわ。
辛い時期ですわ、ほんま。
っていうかね、だからもうクーラー入れ出してるんですけど、
うんうん、
やっぱクーラー入れ出すと体の調子悪なりますね。
なんやろ、こう。変に冷えるからね。
そうそうそうそうそうそう。うん、もう歳やなぁと思ってね。あかんあかん。
トイレ近なるしね。
あ、それはね。それは前からですけどね。まあ、そんな愚痴っぽくなるんで、ね。早速ニュースの方行きたいと思いますが、はい、今週のニュースは8件です。鹿島と JAXA は地上からの遠隔操作で月面に構築物を建設すると想定した実験に成功しました。地上から月に指示を送信する際、通信に3秒から8秒程度の遅れがあるので、実験では人為的に通信を遅らせる環境で機械を操作しました。JAXA は将来的に月面に基地を作るにあたって、作業員を送ることなく建設できるようになるとしています。
はい、これなんかね、すごい面白いというか、まあ実験ですよね。実際その月と地球の間って通信してもね、そのどうしても、数秒間遅れるので、それをわざとそういう遅れる環境を作ってですね、リモートでその建設をしていく、まあ建設機器をこう操作してで組み立てるっていうことなんですけど、まあこんなんがねでき始めたら本当にリモートでいろんな作業ができるんであれば、そういう機械とか、まあ言ったら遠隔操作できるロボット、まあそういうものを送り込んでですね、でそれでいろんな基地を作っていって、最後に人間が乗り込んでいくみたいなことができるっていうことになってくるんで、まあ今後ねいろんな形で、新たなその宇宙開発というか月の開発とか、そんなんができてくるんじゃないかなと。非常にまあ面白いことだなと思いますし、またこれがね、応用されていけば、本当に別に月じゃなくても地球上でもいろんなところに作業員が行かなくてもですね、そのいろんな建設現場とかで機械が動くことができると、作業が進むっていう、まあそんなね、ことになって、特に危険な地下道を掘るとかね、トンネル掘るみたいなのも、今後こういう動きになってくるのかなと思います。
ANA ホールディングスは、コロナ禍で移動が制限される中、スマートフォンアプリで仮想空間内の旅行などを楽しめるサービスを2020年に各国で同時に提供する始めると発表しました。仮想旅行サービスを非航空事業の柱の一つと位置づける一方、仮想旅行を実際の旅行需要の喚起につなげ、コロナ禍後に本業の航空事業回復に結びつける考えだそうです。
はい。まあね、仮想旅行というか、こういうバーチャル旅行みたいなの、バス会社がやったりとか、旅行会社がやったりとか、いろいろやってましたけども、ついに、もう飛行機会社までね、航空会社まで、こんなところに、進出してくるっていうことになりました。まあね、どう考えても、なかなかね、こう、コロナが、本当に落ち着くのかっていうと、特に海外旅行なんかはね、それぞれ国によっていろんな対策が違ってるので、本当にどこまで安全に旅行できるのかっていうのはまだまだ未知数なところもありますし、まあそういった中でこういう航空業界どういうふうにね、立て直していくのかというので、まあ一つの考え方になるんかなと。で、まあまたそういうものがね、これからはある意味そのメジャーというか、そういうものもあって当たり前のような世の中になっていくでしょうし、こういうバーチャルな旅行とかその移動を伴うものもどんどんその、アバターロボットだとかいろんなものを使ってですね、テクノロジーによって、カバーしていく。本当に人が移動する、どこまで移動する必要性があるのか、あるいは移動し、すべきことは何なのか、まあ多分これからね、そういうことがどんどん問われるような時代になるのかなと思います。
Google はオンラインイベント Google I.O. 2021で開発中の先進的なオンラインコミュニケーションサービス、プロジェクトスターラインを発表しました。高精細なカメラと特別に開発した深度センサーを用いて、複数の視点から撮影し、非常に細かな 3D モデルをリアルタイムで作成します。その結果、まるで目の前に相手が実在するかのようなオンラインコミュニケーションになっています。
これね、デモンストレーションの動画を見たんですけど、もうめちゃめちゃ、その、なんていうんですかね、クリアというか、クオリティがもう桁違いに高いんで、本当にその目の前にね、人がいるように見えるっていう、もう本当かなっていうぐらいね、すごい、解像度というか、クオリティの高さがあってびっくりしました。で、そういうものがね、これから広がってくるとなると、そのまさしくさっきの話と重なるんですけども、そういう、いろんなところに、ね、移動するっていうことが本当に必要になるのかなって、だんだんそういうこともいらなくなってくるかもしれないし、その、人と人との、ね、このコミュニケーションの取り方とか、その離れてる人とのそのやり取りとかっていうものがもう大きくこう変わってくるでしょうし、どんどんね、その SF の映画の中だったような世界の話がですね、現実のものとして登場してくる、まさにそういう時代にね、入ってきたなとすごく感じます。
ソフトバンクなど国内の大手携帯電話会社は、電波が届きにくい山間部や離島、海上などでの通信サービスを可能にする空飛ぶ基地局の研究を開発開始します。太陽光発電を動力として地上約 20km を結ぶ無人飛行機に基地局機能を持たせる仕組みで、災害時の活用も期待されています。早ければ2023年度にも実用化される見通しだそうです。
はい。いろいろね、ソフトバンク、これまでも、挑戦してきて、気球をね、飛ばして、そこに基地局の機能を乗っけて、で、災害時にこうカバーするような話とかもありましたけども、さらに、一歩進んで、無人の飛行機で太陽光で飛ぶと。で、それで、電源も確保してですね、いろんな、離島とか、災害現場とか、そういったところも基地局を、まあ、要は飛行機で飛ばしてですね、カバーしていくということで、まあ、本当ね、このどんどんどんどんいろんなものが桁違いに進んできてますし、で、こういうものが出来上がってくると、本当その、離島だとか、あるいは、山の中とかね、逆に今度海の上とか、そういったとこも、どんどんこう、電波が届くようになるし、またそうしていかないとですね、これから 5G で IoT なんかで、いろんなものが繋がっていく、常にセンサーで、検知できるような状況になってる、いろんな制御ができるようになってくる、まあそういう時代になればなるほどですね、こういうものが、要求されてくるんだろうなと思います。
メディア事業のネットマーケティングは、婚活マッチングサービス、お見合いの情報を管理するサーバーが不正アクセスを受け、最大で171万1756件の会員情報が流出した可能性があると発表しました。本人確認のために送った運転免許証などの画像データも流出した可能性があるそうです。 このところメガネチェーン店ゾフの顧客情報やメルカリの情報流出などサイバー攻撃による情報流出が続出しています。
これについては後半にしたいと思います。
東京芸術大学発のベンチャーイーチトーンは会員制バーチャル墓地サービスビーズプリズマを発表しました。会員が交際データから作ったアート作品を他界後にバーチャル空間に展示することで家族や子孫がスマートフォンなどからアクセスできるようになります。作品はブロックチェーンに記録されるそうです。
はい、これはね、ブロックチェーンと、NFT とかを組み合わせた話になってくるんですけれども、まあ、亡くなった人のね、家とかそういうのをデジタル化して、サーバーに置いとくとかっていう、その、まあ、バーチャルな、墓地というお墓みたいなのはこれまでもあったんですけれども、で、そこにですね、さらに、その、交際データ、目の交際ですね、そこから作ったアート作品っていうのを、バーチャル空間に展示することで、まあ、それを見て回れるみたいな、展示会場があって、まあ、展示会場って言っても、仮想空間上ですけれども、ね、そういったところを見て、まあ、故人を偲ぶとか、あるいはそこに、こう、お参りするみたいなのとか、まあ、そういったことができるようになるみたいなんですけども、まあね、NFT の応用っていうのは非常にいろんな範囲に及ぶかなと思っていて、今後、ブロックチェーンがね、注目されて金融関係とか、さらにそこから拡大して、いろんなその、証明書とかね、権利証とかそういうものをデジタル化していったように、これから、様々なものが、一つしかないものっていうね、その唯一のものっていうのをデジタル化して、で、NFT 化していって、それを、その後デジタル空間の中で、その見ることができるようなスタイル。多分そういうものがね、これから、一気に広がっていきそうな、気がします。
マイクロソフトは、マイクロソフトチームスの個人向け無償提供を正式に発表しました。3人以上のグループ会議は通常最長60分まで無料ですが、当面は新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、最大300人で最長24時間まで無料にするとのことです。
はい、まあ、ズームがね、いろいろこう広がってきた中で、まあ、マイクロソフトのチームも、いろんなところで、特に企業なんかは、使ってるところも、すごく多いみたいなんですけども、まあ、これがね、今回、しばらくの間っていうことみたいなんですけども、最大300人、最長24時間で、まあ、はっきり言って、24時間ぶっ通しの会議やる人なんていないので、ずっと、使えるようなもんですけれども、これすごい、ですよね。300人とかになると、おそらくオンラインセミナーだとか、そういったものも開けますし、まあ、中小企業ならね、全社会議みたいなのが、社長の、こう、挨拶みたいなのが全社員に、流れるっていうね、そんな感じになってくるんでしょうけど、まあ、本当そのコロナ禍によっていろんなこういうリモート会議の仕組みっていうのが使われるようになって広まってきたがゆえに、もっと今後ねそういうものが定着していってどんどんこう仕事の進め方とかいろんな意思決定の仕組みとかそういうものがこれから大きく変化していって、でその単にテレワークでのその会議だけじゃなくて、その他のいろんなデジタル化された資料とも合わせて使えるような仕組み、多分そういうところはマイクロソフト得意なので、そういったところを狙ってこういうサービス展開してるのかなと思います。
茨城県つくば市は、市内のベンチャー企業、道具が開発した先導車を自動で追尾する運搬用ロボットを国内で初めて公道で走行させました。これまで道路交通法上の分類が明確でなかったのですが、警察庁が車椅子などと同じ歩行補助者等に該当するとの見解を示したことから、公道での走行が可能になりました。前方にあるボタンを押すと、レーザーセンサーが周囲を確認しながら、先導車を自動走行で追いかけ、障害物があると自動で停止します。
はい、これはですね、重たい荷物とかをね、運ぶのに、その、まあ、台車が勝手についてきてくれると いうような感じですね。で、これまでそういうそのロボットっていうのは、存在はしていて、で工場の中とかね、そのオフィスの中とかではこう使えるものだったんですけども、公道を走るっていうことができなかったんですね。ところが今回、そういうものは、歩行補助者等に該当するというふうに、警察庁が見解を示したので、要は人が使うんであれば、歩行者が使うんであれば別に問題ないということで、体の不自由な人たちがこう電動車椅子とかで公道を走れるような、そんな感じと同じ扱いになるらしいですね。で、なのでその重たい荷物とかね、例えばお米とかね、ペットボトルの入った箱を3箱とかね、そんなのをこう乗っけて、そしたら自分の後ろをこうついてきてくれるとそういう感じになってるんですけど、まあこんなもんがね、どんどんこう世の中に広がってくると、また買い物の仕方とか、そういうものもどんどんこう変わっていきますよね。その車でこう行ってたのが、近所だったら別に車で行かなくてもこういうものを使って買い物したりとかする人も出てくるでしょうし、特にこれから高齢者の方ですね、やっぱりその荷物持って杖ついて歩くってなかなか大変なので、そういう人たちにこう使えるような仕組みとして、これからどんどん広がってくる可能性はあります。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はいはい。
かごやさんがですね、なんか、アイアースという新しいサービスを始められたみたいなんですけど、そもそもアイアースって何なんですか？
確かに。確かにっていうのも変ですけど。
わからなくて。はい。
アイアースってね、まあ、略語なんですけど、インフラストラクチャーアザーサービスって言って、まあ、余計分からへんかもしれんけど、インフラストラクチャーって、要は、まあ、自分とこで、その、通販サイトとか、うん、
はい、
まあ、会員のサービスとか、そういうのをこうやるときに、
はい、
まあ、いろんなやり方があるんですけど、その、レンタルサーバー借りるとか、そんなんもあるんですけど、
はいはいはい、
ただ、レンタルサーバーとか借りてたら、なかなかやっぱり自分たちの後からこんなん追加したいとか、サービスがね、増えてきた時にもうちょっとこんなんやりたいとか、やろうとすると、うん、なかなかこうね、簡単にはいかないと。
はい。
いうのがあるんで、じゃあ自分とこで全部サーバーやら何やら用意してやってたらっていうと、確かにこう自由度は高いんですけど、
はいはい、はい。
何でも後から追加したりとか、いろいろこう構成変えたりとかすぐできるんですけど、
はい。
ただもっぱら金かかると。で、そういう時にどうしようかっていうので、この iEarth っていうのがこう出てきたんですね。
いいとこ取りってことですね。
うん。まあ、要はこれはネットワーク上にあるんですけど、その中で自分たちで好きなようにこうサーバーをね、例えばバックアップのサーバーを追加するとか、
ほうほうほうほう、うん、
テスト環境で全くこれと本番と同じ環境をもう一個作っとくとかね、そういうのがこう、簡単にこうできるようになってるサービスなんですよ。
なるほど。
で、うん。だからそういう風にすると、自分たちでこうサーバーやら何やらハード買ってきて、こう、投資するよりも、もっとお手軽にその同じような環境を作ったりとかできるってね、結構ね、これ今注目されてて、
はいはい、はい。
いろんなオンラインサービスどんどんこうね、新しくなるし、いろんなもの追加したりとか、いろいろこうね、テスト環境も作ったりとか、そうですね、いっぱいやらなあかんときに、はい、まあ非常にね、使いやすいようになっていると。
なるほど。まあ、
さすがね、かぐやさんもやり始めたのかなと感じなんですけど。
時代の今、先端っていう感じなんですね。
そうですね。
はい。よくわかりました。アダさん、ありがとうございます。
はい。
というわけで、もっと詳しく知りたい方はですね、かぐやさんで iEarth、IAAS と検索していただければ、かぐやさんのページにヒットすると思いますので、気になる方は一度ご覧になってみてください。Google I.O. のね、話あったじゃないですか。
はい、はい。
オンラインコミュニケーションシステム、プロジェクトスターラインっていう、
うんうんうん、
これ今記事を見て動画があったんでちょっと見てみたんですけど、
すごいよね。
めちゃめちゃ生々しいですね。人の。
生々しいって。
いや、3D、まあモデリングっていうから、まあなんやろこう。まあ、まあその、言うても、なんていうんですか、最新のその、プレイステ5のゲームぐらいのクオリティなんかなと思ってたんですけど、
全然ちゃう。
明らかに人がそこにいますね。
これ絶対ね、そこに座ってるやろ、向かい側に。これ
いや、まあだから、まあ、動画で見てるからさ、な、あれは、まあ、動画で見る限りはほんまになんやろ、こう別に、うん、これが何バーチャルみたいな感じがあって、ね、すごいです、ね、
か。すごいよ、もうなんか。
うん。
赤ちゃん抱っこしてる人もおるけど、その赤ちゃんとかもめっちゃね、
うん、喜んでますね。
そこにおるやんっていう。そんな、どう見たってそこにおるやんっていうぐらいに。
色のリアルさとか、
うん、影の出来方とかね、
そうそうそうそうそう、だから高精細なカメラとかって書いてるから、
うん、
複数の視点から撮影して非常に細かな 3D モデルをリアルタイだからあれなんでしょうね、まあホログラムみたいな感じなんですかね、
うん、になってるんやと思うんやけど、詳しくはようわからんねんけど、
でもそうです、
僕、うん、こんなんさ普通にうちらが使えるようになったらもう、うんねえ、会議で会う必要なんかないやんね。もう全部リモートでええやんって感じや、こんな。
もうほんまに、なんかこう、恐ろしいですね、本当にね。
ねえ、昔というか、映画の中とか小説の中でしか分からなかったようなことが、うん、いや、もうできてるやん、みたいな感じになってきた。
そうそうそう、だからもう、ああいうこう、オンラインでのコミュニケーションっていうのも、なんかもう、うん、もうこんだけリアルになったら、ほぼ現実と近いっていうか、そうそうそう、もう感じまあ、足立さんようって言うてはるね、脳が勘違いするっていうね。
うん、うん、うん
うん。うん、ああいうのなんなんやろうなと思いましたわ。
もう絶対こんなんでさ、打ち合わせしだしたら、うん、ほんまに大手話したのか、バーチャルでやってたのか、もう区別できへんよ。絶対わかんないのよ、
まあ。触ったりはできへんけどね。
うん、触ったりできへんけど。今、まあ、打ち合わせでそんなんないやん、相手に。
この時代ね、そうそう、触ったら、セクハラや、モラハラやとかね、いろいろ言われるから、そうそう、どうせ触れへんやったらね、なんやろ、こう、うん、ちょっとぐらい風呂入らんでも臭ないしね。
てか、思いっきり餃子食べた後でも大丈夫、
ね。そうそう。まあ、言うたらコロナやったらマスクもせんでわけじゃないですか。
そうそうそう。
ね。うん、いや、はや。
すごいわ、ほんまこれびっくりする。こんなんが本当にね、普通に、うん、自分家とかにあるようになったら、もうほんまなんか、あれもね、なんやっけ、帰省するおじいちゃんおばあちゃんとか行くとかいうの、別にこれでええんちゃうとかいう感じ。
ね、子供も大喜びやしね、赤ちゃんもね。
そうそうそう。
いや、まあ、だからこれが、なんていうんですかね、やっぱり Google はすごいですね。いろんな意味で。
うん、やっぱり、二歩も三歩も先行くよ、やっぱ。
ねえ。圧倒的な。いやー、まあ今後がね、楽しみな、あれな、あれな。まあぜひね、ちょっとこれ、結構びっくりするんで、皆さんね、これ記事ね、概要欄に貼ってるんで、そっから IT メディアですか ?IT メディアの記事なんですけど、そこにね、動画も貼ってるんで、ぜひ一回見ていただければ、驚いてもらえるんじゃないかなと。
ビビるよ、これは。
ね。はい。で、じゃあ、ちょっと後半のニュースに行きましょうか。
はい。
ちょっともう一回読んでみますね。
はい、はい。
はい。メディア事業のネットマーケティングは、はい。婚活マッチングサービス、お見合いの情報を管理するサーバーが不正アクセスを受け、最大で171万1756件の会員情報が流出した可能性があると発表したと。
うん。
まあ、だから、婚活サイトのデータが漏れたと。170万件ぐらい。はいはいはい、うん。まあその中では免許証とかね、そういう画像、データも流出した可能性があるし、うん、でまあ特にこのところ、ゾフとかいうメガネチェーン店とか、
はいはいはい、
エルカリの情報がね、流出したみたいなサイバー攻撃にももう情報流出が続出してると。
うん、
まあそういうニュースですね。
はい。
はい。
なんですよ。
久しぶりですね、こういうセキュリティ関係のね、ニュースをこ
う。ああ、まあそうかもしれない。
さっき当たり前になってたからね。
なんていうのか、その、ちょっと前までは、
はい、
どっちかというと、その、社内の人間が設定ミスしたとか、
はいはいはいはい、はい。
あとはなんかなんていうのかな、ちょっと悪さするやつが、その、下請け会社に行って、そいつが持ち出したとか、うん、そんな感じがあったんですよね。
はい。
うん、ところが、ここに来て、不正アクセスで盗まれるっていうのが、やっぱ多くなってきてる感じなんですよ、うんうんうん、どう見ても。
不正アクセスっていうのは、要はだから乗っ取られてみたいな感じですかね。
そうそうそう、はい、外部からやっぱりその入り込まれて、
うん、
でその会員情報とかをもうあの外部に持ってかれるっていうね、
はい、
そんな感じになってきてるんで、ちょっとねこう動きが全然違うんですよ。要は攻撃を、サイバー攻撃を受けて、
うん、
でやられてるっていうパターンなので、
ええ、
ほいとねこれ怖いなっていうのがなんかね嫌な感じっすよね。
はいはいはい。それは何か、うん、その陰謀論みたいなやつですか？いや、嫌な予感っていうの。陰謀
論っていうよりも、
うん、
もう明らかにそのサイバー戦争っぽいことが起き始めてるんじゃないのっていうね。
ああ、
うん、要はその
北朝鮮ですか？
言うかそれをぼやかして言おうかなと思った
のに、やばい、消されるかもしれない、消されるかもしれない。
でも、もうわからんで、あのこの配信止められるかもしれない、いきなり
来週はもう僕はいないかもしれないですね。
うん、もうね、あの全部消えてるかもしれない、いろんなアカウント消されてるかもしれない、いなかったことにされ
る、なかったことされる、
うん、
あれそんな人いな
かったことそう、なんかそういうことになってるかも、あのこれもバックナンバー聞いたら山崎さんの声だけ消えてたりするかもしれない。
それで面白いかもしれないですね。
逆にちょっとおもろいけど、何やねんそれ。まあ、ともかくそういうね、はい、いろんなところのサイバー攻撃とかがやっぱねちょっとこういろんなきな臭い動きをし始めてる感がやっぱあって、で、うんうんうん、まあ、この前も、何やっけな、あれどこやったっけ、石油のパイプラインとか、そんなの管理してる、工場とか、発電所とかね、
はい、
そんなのがサイバー攻撃受けて、こう、もう本当にやばかったところまで行ってたりとかするんですよ。海外とかでもあって、その、変電所やったかな、発電所やったかな、なんかそれも攻撃されて、
はい、
でたまたまその時がメンテナンスの日で、それが大事になる前に止められたからよかったものの、
たまたまですか、
うん、たまたま、
うん、
なんそんなのもしそうでなかったらもう大停電起きてパニックになってたかもしれない、世の中が、世の中というかその街中がねめちゃくちゃになってる可能性がある。だから最近そういうことがねちょこちょ こ, こうあっちこっち起き始めてて、
はい、
でまあ、日本でも、まあ、今回こういうふうにねその、このお見合いサービスやってるネットマーケティングのところとか、うん、ゾフのメガネチェーン店だとか、
はい、
そのメルカリとかね、そんなところが攻撃されて、でもう、顧客情報が盗み取られるっていうね。で、まだこの辺はその顧客情報を盗み取るっていうところで終わってるけど、
はい、
そうじゃなくて、そういう、なんていうのかな、もっとインフラに絡むような、もう例えばその水道のね、管理してるシステムだとか、発電所だとか、ガス会社のシステムだとか、
うん、
そんなもんがやられてたら、もう何が起きるかわからないですよね、そんなんが。
確かにそうですね。
うん、だからそういうところがこれからこう狙われてくるんじゃない、まずはなんていうのかな、下調べじゃないけど、
はいはい、
そんなところでこういうところら辺をちょこまかこうつついていって、でまたこういうなのってね、もう最近なんていうのかな、こういうところを攻撃したときにどういうふうにその事件が発覚するのか、うん、どういうふうに報道されるのかっていうのをねチェックしてる可能性があるんですよ、テストしてるっていう。
ああ、なるほどね。
うん、
ほんまはほんまのターゲットは別にあってみたいな。
そうそうそう、まずはどういうふうに動くの、日本のメディアがどんなふうに報道するのとか、逆に報道しないのっていうね。で報道したとしても実際とどういうふうに違うふうに報道されるのかとか、
なるほど、
そういうことを調べてる可能性があるんでしょ、そういうなの。
へ
で、どうやれば最も効果的に攻撃かけれるかっていうのをね、要は相手をパニックに陥れたいわけですから、
うん、
だからどうやると一番パニックになるのかっていうところをね、こう調べてる可能性があるんですよ、こんなことやって。
怖っ、
ほんとマジでね、分かんないですよ、これ分かんない、目に見えへんからね、なんちゅ
うそうですね。
うん、どっか火事になってるとかね、うん、そういうなんじゃないから、なんかデモ隊が、ね、道路にうじゃうじゃおるとかそういうわけでもないから、
はい、
全然分からへんからね、一般の人からは。
それ、これってやっぱりその、まあ、オリンピックのね、もうすぐね、
はい、
まあ、どうなんですかね、開催されるんですかね。
うん、でもね、そういうのも絡めて狙ってくる可能性は、まあ前ね、もうずっと言ってましたけど、
はい、
本当そういうでかい世界的にこう報道されるようなイベントとかがあると、その国ってやっぱ狙われるんですよね。
そうなんですね。
そういうところでこうパニックを起こさせて、世界中がわたわたするようにこう持ってきたいわけで、混乱させたいわけやから、
はい、
うん、でその混乱してるところの裏で別の攻撃仕掛けるっていうね。要はそのみんながこうわたわたしてわらわらしてるときに、実は別のところでね、某国が日本海側のどっかに上陸してたりとかね、
はいはいはいはいはい、
そういうことが起きる可能性もなきにしもあらずなんですよ。
なんかよう言いますよね、大きなニュース、
そうそう、
政治家がやったときはなんかガッキーが結婚したりするわけでしょ。
いやいや、が結婚するって、いやあのさ
あのガッキー、そういやガッキーが結婚した日ビットコイン大暴落したじゃないですか。
ガッキーのせい、
あのガッキー、あの星野源のせいやっていうふうに
星野源のせいを
言われてたらしいですよ。
何の関係があるね。
いやまあちょっとわからないですけど。まあまあそのね、いやただ本当にね、これもこればかり気をつけようがないですよね。
まあ、
狙われちゃったら、
ね、なかなか、難しいんですけど、ただとはいえね、やっぱりまあ、前からずっと言ってますけど、もう本当にね、その使ってるパソコンとかこうセキュリティソフトとか入れるっていうのはもう基本やし、
そうですね、その、個人のパソコンから狙って踏み台にされたりとか、
そう
そこ足がかりにしてやられるわけですもんね。
そうそうそう、いきなりねこういうところ行ってるんじゃなくて、当然そのいろんなところから入ってきてるわけやから、
はい、
でその踏み台にされていくことがあるからね。でそれで警察とかこう調べていくときにこうもういきなり来てね、パソコンとかを差し押さえとかなる可能性あるんですよ、本当に。冗談抜きで、
ね、
全部持ってかれたりとかね、するし、はい、場合によっちゃその疑われたらさ、こっちも留置所入れられてね、1週間とか10日とか取り調べとか受けるからね。
怖いですね、それはね。
本当にそうなんですよ、そういうことを、そういう被害者なのに加害者にされてしまうことがあるんで、
はいはいはい、
だからそうならないようにやっぱりそのウイルスチェックのウイルス対策のソフトだとか、
変なメールは開かないとか、
変なメール開かないもそうですし、あと OS の最新版に絶対ね、こう Windows アップデートとか Mac もアップデートとかそういうのをちゃんとこうやって、最新版に常にね、ああいう Word とか Excel なんかもそうですけど、そういうのを常にこう使ってるアプリは最新版にするとか、そういうことはね、こうすごいね地道なんですけど、やっぱそういうとこって重要なんですよ。
いまだに Windows XP とか使ってる人は、まあ、いないと思いますけど。
本当それはね、もう絶対やめてほしい。
怖いね。
怖い、まあ、本当に。
ネットにつながずに、なんやろ、こうね、なんか普通、なんかこうね、何に使うかわからないですけど、今時ネットにつなげてなかったら。まあ、それつなげるだけでリスクになりますもんね、あれってね。
ああ、もうめちゃめちゃリスクですよ、そんなのも。
ですよね。
アップデートかかってないから、もうね、最終的な、バックドアというか、不具合は直せてないんで、そこつつかれて、中入られて、
ね、
何が起きるか分かんない。本当にまあ、こういうね、なんか大変やなとか、逆に、こういう企業の方をね、なんか、なんでそんなしっかりしてへんねんみたいな言う人とかいるんですけど、明らかに企業の方も被害者やし、
そうですよね、で
こういうね、とんでもないやつらに狙われたら、本当にそんな簡単に防げるもんじゃないんですよ。
もう
だん
だんだんだん、プロですもんね。
レベルが違ってきてるん で、
で
だからね、もうそういうこと本当その一人一人がもうこういうのに気をつけていかないといけないような状況になってきてるんで、まあなかなかね大変とは思うんですけど、やっぱりね何かあった時にはもう本当にさっきの話なんですけど、被害者じゃなくて加害者になっちゃう可能性があるので、本当そういうセキュリティをしっかり考えて、でアップデートとかこまめにねやって、ぜひ対応していただきたいなと思います。
はい、足立さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんかあれですね、 その先週か先々週か、はい、クラブハウスがね、
はいはい、
アンドロイド版が出る言うて言われてたじゃないですか。
うん。
もう出てるんでしたっけ？
あ、もう出てます。もう出てます。
なんかあんまりもう話題にもならないですね。
そう、なんかね、前、クラブハウスがこの、今年の初め頃にわーって盛り上がった頃には、
はい。
テレビとかでもめっちゃやってたり、なんかね、バラエティ番組とかでもクラブハウスが流行ってるとか、なんか考えていっぱいやってたのに、
はい。
なんかアンドロイド版出たのに、IT 系のニュースのとこしか載ってなくて、ニュース、日経とかね、はい、ああいう読売朝日し、
は
あ、毎日、産経、あの辺はなんか載ってないなとか思いながら。
全然ね。
なんか全然、さらっと流されて、
ああ。
うん、で実際見ててもなんかアンドロイドのユーザーそんなに増えてない感があるんですよ、はい、日本で見てても。
ちょっとタイミングを逸したって感じですかね、あの時にアンドロイド版がね出てたらね。
そうそうそう、あのね盛り上がってる時にそこに乗じてアンドロイド版出てきたらめちゃめちゃ増えてたと思うんですよ、うん、ユーザーが。
なるほど。
なんかね、それと、まあ、やっぱ海外の方は、ま、ちょこちょこ、こう、アンドロイドの人たちが入ってきてる感はあるんですけど、日本国内はなんか思ったよりも少ないし、
はい。
もうなんか、音声メディアというか、音声 SNS とか言われるようなやつに、みんななんか飽きてんのかなんかわからんけど、その、うん、ツイッターのスペースっていうのが出てきたじゃないですか。
はいはい、言うてありましたね。
うん、音声でやり取りする、まあ、クラブハウスみたいなやつなんですけど、あれもね、そんなにみんな、やってないんです
か？使ってない。ああ、うん、そうなんでしょうね。
だから、なんとなくね、こう、音声 SNS 自体をこう、ちょっと下火というか、うん、でもただね、
はい、
よく考えてみると、またこれ長なっちゃうんですけど、
いえいえ、
もう、クラブハウスは特にそうなんですけど、リアルタイムに聞かないといけないじゃないですか。
そうですね。録音、YouTube みたいに録画とかね。
う
ん、
そうそうそう。
収録じゃなくて生放送ですもんね。
うん。ライブ放送しかなくて、で、そのタイミング逃したらもう聞けないわけですよ。内容全くわからないし。
はい、
うん。だから、その、時間的に自由度の高い人しか使えないっていう感じになっちゃうんですよね。
ああ、まあ確かに、働いてたらそんな仕事中はね、聞けないですしね。
そうそうそう。日中のね、9時5時の間のやつなんて、まず聞けないじゃないですか。
はい。
でかといってどっかに録音しとくっていうわけにもいかないしっていうね、
都合のいい時に聞くわけにもいけへんしね、
うん、そうそうそう、そういう風になってきてるんで、やっぱりその自由度の高い人しかこう使えないようなサービスということで、なんとなくね、可処分所得じゃなくて可処分時間が多い人か、はいはいはい、うん、少ない人かっていう、それによって差が出てきてる気がするんですよ、ものすごい。
なるほどね。
やってる人はどっぷりやってる人がいるからね。もうずっといつ寝てんのこの人っていうぐらい喋ってる人おるから。
あ、そうなんですね。
うん。
お喋りな方がいらっしゃるんや。
そうそう、そういうのは大好きでやってる人もいて、またそれだけこう時間の使える人なんですよ。やっぱ、そのレベルの人なんですよ。
でも、聞く人もね、その時間に合わせなあかんわけじゃないですか。
うん。だから、聞く人たちもそういうふうに時間が自由に使える人たちなんですよ。
あ、だから同じような人たちが集まるから盛り上がる。そうそうそうそう。なあ、うん、それはありますかね。
うん。で、そこでこうやるから、普段こうね、接点のない人たちがそこで知り合えたりとかするっていうので、確かに面白いっちゃ面白いんですよね。
なるほど。
うん、だからそこはいいんだけど、ただそこに普通の人というか、まあ、そのサラリーマンというかね、9時5時で。
うん。
働いてる人はそういうところに入れるかって言ったら、ちょっと厳しいですね。
厳しいでしょうね。
うん。平日の夜って言っても、夜ももう疲れてるしな、
そうみたいな感じだった。他にもやることあるしね。
あるしね。
うん。本も読みたいやろうし。
うん。テレビ見るし、風呂入らなあかんし。
うん、そうそうそう。まあ、お風呂で聞いたりできますけどね。あ、
それはできるけどね。
うん。
この前ね、風呂の中でちょっと喋りましたけど、私。
エコー聞きまくってっちゃいますか。
そうそうそう。すいません、風呂が入ってるんですけど。
え、足立さんもよう喋ってるんですか、クラブハウスは。
いや、そんな喋ってないですけど、人んとこちょこまか行って、こうね、ちょっかい出してるんですけど、ちょっかい出してない。
いろいろやってはりますね。NFT の本も書きの。
うん、 や、だからそういうところで地道にそういうNFT の本の宣伝とかさせていただいてるんですよ。地道に営業活動してます、
ね。順調に売れてるそうで何よりです。
ああ、もうおかげさんで本当毎日売れてますよ。
ああ。
結構、ずっとこうね、途切れずに売れてるんで。
ある意味、クラブハウスよりも NFT の方が今後伸びるかもしれないですね。
あ、伸びしろはね、めっちゃありますよ。
めっちゃある。
めっちゃある NFT の方が。まあ、これに乗じて NFT もシリーズ化しないとなと。
その NFT もそう、まあまあ、伸びしろあるかもしれない。もうビットコインですよ、ビットコインね。
ビットコイン伸びしろ？
いや、もう大暴落したじゃないですか、この間ね。
うん、そうそう、笑うぐらいね。
そうそう、いや、もう、先週なんかそんな話をしたような気もするんですけど、もうちょっと忘れましたけど、これまだまだ下がりますよ、多分。わからないですけど ね、うん、
可能性としては私もね、まだもうちょっとね、揺さぶられまくるんちゃう
かな。まあ、もう一度段落が下げられて、そこが買い時やと思ってるんですよね。
でそこで買って、あと爆上げを狙うと。
そうそうそうそう。前ね、ちょっと乗り遅れましたからね。
今回は逃さんようにって。
逃さんようにっていうね、うん。ただこれ焦ってしまうと高値掴みしてまうからね。
そうなんよね。
かといってこれで、下がらずに上がって、ああ、やっぱりまた買われへんかったってなるんでしょうね。まあ、買わんかったら損せえへんからね。
そう、損はしないですよ。
機械損失はあるけど、みたいな。うん、そう、自分をね、散々ずっとこう、600万、まあ、上がった時はそれでごまかしてきたんですけど、今なんかまたちょっと上に上がってきてるんですよね。
まあまあ、そんなことを言ってたら、はい、永遠続く、ね。
終わらないんで、はい。まあ、そんな、はい、こんなところにしときましょうか。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りしました。